しかし、ここで一つ考えなければならないことで、しかも、いつも忘れられがちな重大な要項があり、それは、文明が進めば進むほど、天然の防衛により災害が、その激烈の度を増すという事実であり、文明が進むに従って、人間は、次第に自然を征服しようとする野心を生じた。そうして、重力に逆らい、風圧、水力に抗するような、いろいろの造影物を作った。そうして、あっぱれ自然の防衛を封じ込めたつもりになっていると、どうかした拍子に、檻を破った猛獣の大群のように、自然が暴れ出して、高楼を倒壊せしめ、堤防を崩壊させて人命を危うくし、財産を滅ぼす。その災禍を起こさせた元の起こりは、天然に反抗する人間の細工であるといっても、不当ではないはずであり、災害の運動エネルギーとなるべき位置エネルギーを蓄積させ、嫌が上にも災害を大きくするように努力している者は、誰あろう文明人そのものなのである。もう一つ、文明の進歩のために生じた対自然関係の著しい変化がある。それは、人間の団体、なかんずく、いわゆる国家、あるいは国民と称する者の有機的結合が進化し、その内部機構の文化が著しく進展してきたために、その有機系のある一部の損害が、系全体に対して、甚だしく有害な影響を及ぼす可能性が多くなり、時には一小部分の障害が全系統に致命的となりうる恐れがあるようになったということである。20世紀の現代では、日本全体が一つの高等な有機体であり、各種の動力を運ぶ電線やパイプ屋が縦横に交差し、いろいろな交通網が隙間もなく張り渡されているありさまは、高等動物の神経や血管と同様である。その神経や血管の一箇所に故障が起これば、その影響はたちまち全体に波及するであろう。今度の暴風で畿内地方の電信が不通になったために、どれだけの不都合が全国に波及したかを考えてみれば、このことは了解されるであろう。